2013年春セミナー、埼玉公演講義に、アドベンチストはどこからどこへ、話金城茂弘。
今日お話、研究する前にですね、説教タイプでなくて研究という形でやっていきたいと思いますから、昨日デビッド・カーン先生が非常に重要なプロテスタントの根本原則についてお話ししてくださいました。その続き、少し具体的なことを学んでいきたいと思います。研究にプリントを持っていらっしゃると思いますけれども、その最初にですね、今年2013年1月21日にオバマ大統領が就任演説をするときのことですが、アメリカでは就任演説をするときに、朝食、就任演説、朝食、祈祷会というのがあるんです。たくさんの有名な人たち、国会議員の人たちも集まってそこで特別にお祈りする時でありますが、ここに、ユダヤ人で、そしてキリストを受け入れたメッサヤニック Jew のジョナタン・グレイという人が特別な説教、スピーチをします。私はそれを見てですね、非常に感動しました。昨日、デビッド・カーン先生はアメリカの大敗を嘆いて、そして、古き良きアメリカに帰れ、アメリカに立ち返る時だと、今こそ全能者に立ち返る時だという強力な聖書の引用をして、特にイザヤ書の9章の実説を引用して細々とスピーチしておりました。ジョナタン・カーンという人であります。この人は2012年にニューヨークスタイムズからハービンジャーという本を出してベストセラーになりました。ハービンジャーという意味は、アメリカが神の裁きを受ける、刑罰を受ける前触れが、もう起きていると、このままでいけば神の道から離れたそのアメリカは確実に古代イスラエルのような裁きを受ける、だから神に立ち返れ、神に立ち返るという、もう強力なメッセージです。それは一体どこに向いていくのでしょうか。これはやがて古き良きアメリカ全州で、みんなどこでも日曜日には礼拝に行った、神様を礼拝した、我々はあの時に戻らなければならないという強力な運動に展開するはずです。カン先生は道徳的回復力が今そういう運動が起こっていると言いましたが、お見せします。じゃあよろしくお願いします。ジョナタン・グレイですが、朝食会、祈祷会です。この方です。国会議員の皆様、閣僚の皆様、そして各国から集まってきた大使、公使、そして各宗派の代表者の方々、メディアの方々、我々は今日このアメリカの政府に、主婦に集まってまいりました。特別な目的を持って、神の御心がなされることを信じて集まってまいりました。このアメリカの近い将来の未来のことを考えて、この国の祝福のために全能者に立ち返り、全能者の神の御心を求めて祈るために集まってまいりました。国々は攻防してきました。大統領も王も立っては倒れ、立っては倒れてやってきました。私たちは 神様の御顔を求めて神様に立ち返って悔い改めるためにやってまいりました。この国の成功と繁栄と祝福のために、もし病人がいるならば病人のためにやたらに私たちはお祈りしません。神の御言葉に従って、神の御心に従ってお祈りするはずです。アメリカは病んでます。アメリカが癒されるために、回復されるために、私たちは真実を求めなければなりません。そして警告のラッパを鳴り響かせなければなりません。非常に危機的な 時に我々は住んでます。真実のあるところに、愛のあるところに真実があります。真理はそのまま語らなければなりません。皆さんの気分を悪くするようなことがあるかもしれませんが、私は率直に真理を語らせていただきます。ここから古代イスラエルのことを話します。イスラエルの民はどこの国よりも寵愛された国でした。神の御言葉によって建てられて、神様の祝福、神様の約束が与えられて、国々の頭となると神から、全能者から約束されました。しかし一歩一歩彼らは神の道から離れていきます。警告を無視し、使者預言者が送られても彼らは神に背いていきました。もし我が民が悔い改めて私に立ち返るならば、私は祝福を持って臨む。長い説教ですが短縮しております。2013年、この就任式、この国のために真剣に真面目に神の御顔を求めて、神様の御言葉に従った我々は悔い改める時が来たのです。イエシュア、すなわちイエス・キリスト、イエス・キリストの名によってこの国は再建されなければなりません。キリストのために、イエス・キリスト以外にこの国を救う方はいません。アメリカが存在したのはそのためでありました。我々の父祖たちは神の御言葉に基づいてこの国を建設しました。そしてどこの国よりも祝福されました。ところが古代イスラエルのように神の道を離れて一歩一歩神に背を向けてきました。古代イスラエルの民はイスラエルに、バビロンに、ミディアンやペリシテ人にいじめられ、そして国々に散っていきました。我々も同じ道をたどっています。我々は改革すべき時が来てます。神に立ち返る時が来てます。国として個人として神の力がこの国に現れるために、神の栄光が現れるために、今こそリバイバルの時であります。さもなければ神の裁きが待っているだけです。9つの印が現れている点ですね。神の刑罰の前触れ、先触れ、ハービンジャーが、イエシュア、イエス・キリストこそ私たちの救い主であります。この国の救い主であります。これはこの動画をうんと短く縮めました。最後の時の光景です。ものすごい強力な訴えでありました。ごめんなさい、ジョナタン・グレイじゃなくてジョナタン・カーンです。名前はジョナタン・カーン、訂正します。リバイバルの時だ、神に立ち返る時だ、もうアーメン、ハレルヤ、もう角笛のラッパ、ものすごい反響でした。アメリカの経済的危機、政治的危機、そして道徳大敗、災害の増加、神の刑罰は下りつつある。やがて間もなくアメリカに大きな、もし今立ち返らなければこの国は崩壊するという警告を発したんです。皆さん、こういう運動がどこに向いていくでしょう。神に立ち返れ、そして日曜休業礼に向いていくはずです。エレン・ホワイトが言ってらっしゃるように、ジョナタン・カーンはその古代イスラエルが踏んだ道をそっくりアメリカはたどっているというんです。私は古代イスラエルと霊的イスラエル、セブンス・デイ・アドベンチスト、現代のイスラエルとを比較してこれから研究していきます。パワーポイントお願いします。アドベンチストはどこからどこへ、副題として古代イスラエルと現代イスラエル、セブンス・デイ・アドベンチストのことです。簡単にもうさっと、時間がないからやっていきますが、 細かいことは皆さんのプリントに書いてあります。コリント第一の手紙10章の11節、これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告であとしてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちセブンスデーアドベンチストのために書かれているのであります。どうしてわかりますか？エレン・G・ホワイト預言者がこう言っています。セレクテッドメッセージ1巻の406ページ、イスラエルの子らの試練とキリスト初臨の直前の彼らの態度はキリスト再臨前の神の民の経験における彼らの立場を霊障すること、私は幾度も幾度も示された。古代イスラエル、歴代志略下巻の36章にあるように、神様は幾度も使者を送り預言者を送り神に立ち返るように訴えましたけれども、その度ごとに廃墟は深くなっていきました。そしてバプテスマのヨハネ送られた、首を切られた、一人をイエス様を送った、己が民のために送りました、イエス様を十字架につけた。そして紀元70年エルサレムが崩壊します。4巻の27ページ、我々の歴史と古代イスラエルの歴史との間には著しい類似点がある。セブンス・デー・アドベンチストの先駆者、再臨運動は19世紀の半ば1833年からウィリアム・ミラーという農夫が神様に用いられて、あの堕落していたこの諸教会、キリスト教諸教会を覚醒させるために、預言の研究に基づいて、そして再臨運動が起こったのは皆さんよくご存知であります。再臨運動がどのようにして生まれたか一別してみたいと思いますが、再臨信仰の土台はダニエル書8章の14節、2300日のあの預言の解き明かしから起こったんですね。これは再臨信仰の土台であり基礎であり、中心的な柱であるとエレン・G・ホワイトは言いました。第一天使の使命が裁きの時は来たというメッセージでした。1844年にキリストの再臨があると期待しまして、たくさんの教派から出てきましたね。そしてイエス様、春においでになりませんでした。夏キャンプミーティングの時に第二天使バビロンの諸教会は第一天使の使命を拒んだので、裁きの道筋を拒んだのでバビロンは倒れたと宣言されました。1840年この夏のキャンプミーティングで、いやよくよく研究してみると、1844年の春じゃなくて秋に来るんだということが分かりました。詳しくは説明しませんが、そして黙示録の実証にそのアドベント運動、再臨運動の経験が書いてあります。もうダニエル書の研究でよくもう綿密に研究して、口には甘かった、キリストが間もなく来られる、すべてを犠牲にして、そしてイエス様の再臨を待っていました。だけども10月22日においでになりませんでした。大失望を経験しました。このことが黙示録実証に書いてあります。口に甘かった、腹には苦かった、しかしもう一度立ち返って、諸々の国民、部族、国語、すべての人々に三天使の使命を、福音を伝えなさいと言われたんですね。そう。そしてそれはイエス様がこの地上に来られるのではなくて、天に新しい契約の聖女があって、イエス様は聖女の働きが終わって第二の部屋、死聖女に移られて、最後の特別な贖いの働きに移られた。それが終わったらイエス様ご自分のために迎えにおいでになるということが分かった。少数の人でありたちでありましたが、綿密な聖書研究によって彼らはまた立ち上がったんです。そして1863年、セブンスデーアドベンチストという名前が付けられました。 ハイラム・エドソンという人が、もう、あの1844年の夜に、真夜中、イエス様おいでにならなかった。もうみんながっかりして、5万人の人たちは、また、属していた教会に戻っていきました。がっかりして。しかし、少数の一人の人たちだけが、どうして間違ってた、どこが間違ってたのか、一生懸命研究しました。そして、その夜は、もう夜明けまで彼らは泣いて泣いて泣き崩れたと表現されています。しかし、ハイラム・エドソンは翌日、トウモロコシ畑を通っている時に仲間と一緒に突然止まった。ずっと上を見上げているんです。幻を見せられたと彼は後で主張しました。後になって、少数の者たちがもう一度聖書研究してみよう、予言の研究してみよう。そして、ヘブル書、レビ記、明確になってきました。1844年、イエス様の再臨ではなかった。天の至聖所に移られたんだ、ということが分かって、そして彼らは、至聖所の中に契約の箱を見せられて、十戒が見せられて、エレン・ホワイトは、十戒がどんなに重要なものであるかということ。その十戒の中で、第四条が特に輝いていた。第四条。第7日目安息日。そして、彼らは次々その再臨信仰の土台となるもの、柱となるものを聖書から、ある時にはバプテスト、セブンス・デイ・バプテスト教会から安息日の真理、いろんなものをこう集めて、そして大事な研究がなされていったんです。この再臨信仰の柱というのは CW30 ページに千年期前の再臨、聖女、この聖女の研究はどこの教会も持っておりません。死聖女における最後の働きはどこのキリスト教会にもない。予言の霊、最後の教会に予言者が与えられる。神の律法に服従することの重要性、第7日目安息日、三天使の使命、黙示録14章の地球最後の使命、そして霊魂は非不滅性。普通のキリスト教会は霊魂は死んだらどっか天国に行く、クリスチャンは、悪人は地獄に行くとか、霊魂不滅説でしたけれども、そうではないという、霊魂非不滅、これが再臨信仰の柱であります。これは書かなくても皆さんのプリントに書いてありますから。そして黙示録12章の17節を見ると、女の残りの子ら、レムナント、最後の教会ですね、残りの子らというのは最後の教会はどんな教会であるかということ、特徴が2つあります。神の戒め全部守る。当時キリスト教会はただ信じれば救われる、信じれば Once saved, eternally saved。 しかし救われた者は神の律法に従うということを聖書ではっきりと永遠の福音として彼らは捉えました。神の戒めを守り、イエスを信仰を守る生徒たちとしてセブンス・デイ・アドベンチストは出発したんです。死んで死を迎えることと生きて死を迎える人との違いが、生きて死を迎える人たちは全くその心から思いから罪が除去されて純潔な教会をとしてイエス様を迎えるということが分かってきたのであります。ハスケル長老も、調査審判において価値あるものとされた人は天に中保者なくして生きるのである。この中保者がなくして生きるということ、こんなことあり得るかと今ことわざになっています。この地上に住んだどのグループとも異なった経験をすると、ハスケル長老は言いました。しかしセブンス・デイ・アドベンチストは1852年にすでにラオデキア教会になっていた。ラオデキア、熱くも冷たくもない生ぬるい状態に陥ってしまった。 ラオデキア教会に与えられた言葉は我らの教会に当てはめられるということをエレン・ホワイトは言ったんです。1882年、教会の証5巻217ページに、私は民としての我々の状態を考えるとき悲しみに満たされる。我々の教会の状態、それでいて教会は栄え、平和と霊的繁栄が教会のどこにもあるというのが我々の教会で広がっている。教会は全世界に散って、教会学校、病院ができて、全世界に広がっている、繁栄している。預言者は悲しい状態だった。神様が教会評価なさるときに、建物ではありません、人数ではありません、信者の霊性がどうなっているかということを評価なさるんです。我々の教会はラオデキア状態になって、裁き裁き裁き、我々はみんな裁かれる。永遠の命の条件は神の律法に服従することだ。そして律法律法律法だけを高く掲げて、そしてイエス・キリストの全能の地を保障の働き、イエス様を見失ってしまったのでした。永遠の命の条件は律法への服従、これは真理であるが、我々誰一人として自分の力で律法を守ることはできない、徹底的に無力である、ね、で律法主義に陥って、こちこちにギルボアの丘に雨の一滴も降らない状態になってしまったの。律法律法律法。1888年でした。40年経って初めて我々の教会は全能者の地方者であられる大祭司イエス様を発見したのでした。その時、信仰による義人、信仰によって我々の勲しでなくてイエスの勲しに全く信頼することによって、聖徒たちは完全に律法を守ることができる。完全な品性にされる、完全に罪が除去されてイエス様を迎えるんだということが、この E.J. ワゴナーという若い医者でした。そして A.T. ジョーンズというあまり名が知られていない、この二人の人によって解き明かされました。ちょうど昔イスラエルの民が紅海を渡ってカデシバルネアに来た時、12名のスパイをカナンに送って帰ってきた。10人は、ああ、あそこには巨人がいっぱい住んでる、我々は決して勝利することができない、行くことはやめよう。ところが二人、ヨシュアとカレブが、イスラエルの神の名によって我々は勝利することができる、行こうと言ったんです。行かなかったんです。そしてアラノを40年さまよう経験に行きました。この1888年のメッセージは、人間の唇から聞いたことのない初めての明瞭な教えであった、最も尊い点が与えることのできるメッセージであったと、預言者はこの二人を支持したんです。これは大リバイバルが起こって、後の雨、大いなる叫びをもたらすはずだったんです。そして御業は短期間に義を持って速やかに終わるはずでした。教会はメッセージを拒んでしまいました。かつてないほどの深刻なラオデキア状態になりました。我々の教会は1888年のメッセージを受け入れて、こんなに繁栄したと言います。見てみましょう。預言者は何と言ってるか。多くの者はイエスを見失ってしまった。この1888年のメッセージは大いなる叫びで、大量の御霊の注ぎを伴って宣伝されるところの第三天使の使命だと言いました。食材の犠牲を顕著に示し、信仰による義人、すべての律法への服従に導き、後の雨、大いなる叫びをもたらすものであったんです。シミもシワもその類のものが一切なくて、 記憶で傷のない栄光の姿の教会が仕上げられて、聖なる集団が全世界に大いなる叫びをさせるところのメッセージであったんです。 E.J. ワゴナーは言いました。恩恵機関が閉じる前に、罪深い肉にありながら罪なくして生きる完成された民が現れるであろう。彼らは朽ちる肉体で罪なき生活をするであろう。なぜなら罪深い肉において罪なき生活がなされるからであるというんです。 A.T. ジョーンズもそう言いました。もう読みませんが、同じ真理でした。今私たちの教会で、いや人間である限り、この地上においては罪なき品性、イエス様のような品性は不可能だというのがことわざになっているじゃないですか。不思議なことにね、1888年あんなに尊い天から送られたメッセージ、世界総会の記録にはない。だけどその後約10年近く、エイティ・ジョーンズ・ワゴナーはエレン・ジー・ホワイトの指示にもとに、あちらこちらを回ってメッセージを伝えてきます。本も書かれました。エイティ・ジョーンズはアーカンサスにおいて31回の説教をしております。その説教の中で、信仰による義人だけじゃなかったんです。3つの大事なことが彼によって説教されました。31回の中の15回は宗教自由、良心の自由についての説教でした。非常に今日大事です。そして11回は教会行政について、教会組織について、そしてそのうちの5回は、30回の5回は信仰による原理について話されたんです。1888年我々は教会を拒んで、さらなるラオデキア状態に陥ってしまいます。1890年にかつてないほどのラオデキア教会の状態を私は見せられたとエレン・ジー・ホワイトが言ってらっしゃる、ね、どうしてあなた方はジョーンズとワゴナー兄弟を憎むのか。詳しいことを読みませんが、1888年のエピソードは現代の真理を信じる者の歴史の中で最も悲しい章の一つであることが私に示された。私の生涯中最も悲しい経験であった。エイティン・ジョーンズ自身も言った。我々は1888年に何を拒んだんですかって聴衆に聞いたら、大いなる叫びですとみんなから聞こえてます。こういう証が残ってるんです。世界総会の総理、一番長く勤めた A.G. ダニエル先生は、そのメッセージは決して受け止められなかったし、述べ伝えられなかったることもなかった。またその中に含まれた計り知れない祝福が何の妨げもなく伝えられるということはなかったと言ってるんです。その証言の他にどういう証拠がありますか。1888年のメッセージ拒んだ証拠、現代の教会の姿を見ればわかります。何よりの証拠です。後の雨降ってますか。大いなる叫びなされてますか。1888年のメッセージを拒んだからです。エレン・ジー・ホワイトは、私が死んでから大きな変化が今日の教会に起こるであろうと。大きな変化が、1915年に亡くなられましたね。1903年にこう言われた。魂の敵はセブンス・アドベンストの間に大改革が起こらねばならないという仮説を持ち込もうとしています。そしてこの改革は私たちの信仰の柱としての教理を取り除き再組織するということにあると。こんな改革が起きたらどんな結果になるでしょうか。神がその知恵によって残りの教会に与えられた真理の原則は捨てられるでしょう。私たちの信仰も変わるでしょう。過去50年間 働きを支えてきた基礎的原則は誤りであったとされるでしょうという予言でした。さあ1919年に聖書会議が指導者たちが集まってなされたんです。聖書教師、編集者、世界総会指導者、北アメリカ支部指導者たちが出席して予言の霊、証の文についての研究会がなされた。その時にエレン・G・ホワイトの書き物に完全に確実に信頼に値するものであるかどうかが討議された。ほとんどの人が不信を表した。少数の者がその信憑性を確実に受け入れたのでした。エレン・ホワイトが死んで4年経ってからでした。こういう人でさえも歴史的な科学的には事実でないことがあるとか言い出したんですね。H.G. ダニエル先生が若い時です、ね、みんなに押されて総理もちょっとぐらついたんですね。その後です、大事な変化が起こります。我々の教会は三天使の使命を伝えるはずの我々の伝道者を養成する学校機関、教育機関、認可に踏み切ります。認可、政府からの認可を受ける。三つ、新学校、博士号を与えて、そしてやる新学校が設立される。もう一つは教会指針が作られて、まあ、これもう詳しいから。でところがとうとう大学我々の大学は次から次カレッジは認可を受けます。政府の認可を受けます。全教師の 40% は博士号を持たなくてはいけないということになった。今は牧師も博士号を取らなければ牧師もにもなれないという北アメリカではそういうふうな状況になっております。そう飛ばしていきましょうね。はい。そして一生懸命認可を受けるために勉強して、そして教会の 大事な真理が薄められて、あるいは否定されて、そして霊性は低くなって、学問、インテレクチャルフィロソフィー、知識偏重主義に陥っていきます。神様の働きは権勢によらず、能力によらず、我が霊によってなされるということを忘れてしまったのでした。そして政府から国を受け、お金をもらうとどういうふうになっていくかわかるでしょう。今その結果を私たちは見ています。やがてセブンステアドベンチスト、なんとかなんとかいう名前はもうみんな取り除いていきます。名前も学校の名前も変えていくのです。このジョン・ハービー・ケロブ博士、1900の初頭ですが、我々の教会に恐ろしい廃教のアルファをもたらした博士でした。医者でした。教会を真っ二つに割ってしまった。でエレン・ホワイトは間もなく廃教のオメガが来る、私はそれを見て身震いしたという言葉を残しています。これのことについてはうちの息子が非常に詳しく研究しています。そう、これは認可の問題は1930年からだいたい 4,5 年の間ものすごい論争があったんです。その中で世界総会の忠実な指導者はマック・エルハンニー長老、そしてブランソン長老たち、我々は他の学校のように認可を受けて、で政府のお金をもらって経営すべきではない、 我々は我々一人離れた民としてやっていかなくちゃいけないと主張したんだけれども、教育官の意見に圧倒されまして、もう引き返せない道に行ってしまったんです。これは今のローマ人だ医科大学、昔はね、カレッジオフメディカルエヴァンジェリスト、維持伝道福音伝道のカレッジという名前でした。維持伝道者を養成するカレッジで、今ローマ人だになっております。そして神が与えられたメッセージに対する不信がだんだん深くこの教会に染み込んできます、はい、あれおかしいな、はいね、そして神学校を作っています。このアレキサンダー博士は神学校が必要だと言って神学校を設立するようになっていくんですね。そう、そして我々の教会はね、この1883年までは他教派みたいに教会指針はいらないと世界総会で決議したんです。私はここに持ってきたかな、その決議文が残っています。しかし1932年に教会指針が出来上がる、いろんな規則が出来上がっていくんです。エレン・G・ホワイトはこう言いました。神はこの地上に聖書、そしてただ聖書だけを全ての教会の教理の基準、全ての改革の基礎として保持する一つの民をお持ちになるであろう。学識者の意見、科学の推論、教会会議の定めた信条や決議、そして大衆の声、これらのうちの一つであれ全部であれ、それをもって信仰上の事柄に関する賛否の根拠とみなしてはならない。ただ主はこう言われる聖書。しかしやがて聖書に代わって教会指針が権になってくる。変わらないよ。電池アウト？はい、その次、転換期がやってきました。1950年代になって他教派との対話が始まります。どういうことかというと、我々のセブンスアドベンチスト教会はモルモン教やエホバの証人のような教会と同じようなカルトだと言われていました。キリスト教会の中に仲間に入れない。そこで我々の教会はある指導者たち5人慌ててこの他教派の福音主義の博士たちと2人と対話するんです。マーチン博士とバーンハウス博士と、あなた方はね、聖書以外に預言者と言うじゃないか、エホバとの証人とモルモン教と同じだ、実戒を守らなきゃ救われないと教えている、キリストはアダムが堕落して後の聖書を取られた、これはキリスト教じゃない、カルト集団だ言われた。いや、我々はそうじゃないんだ。そこでキリスト教の仲間に入れるために妥協した。元レビューエンドヘラルド編集長のケネス・ウドはこう言ってます。ある人から手紙をもらった。我々の教会は3つのエピソード、事件でそれてしまって道から外れてしまった。ある人は1957年の教理に対する質問、クエスチョンズ・オン・ドクトリン、ここで妥協をして、そして今のような状態になってしまったという人もいる。2番目は1888年の使命を拒んだ結果 こういう状態になった。3番目は1960年代に聖女覚醒運動、天に聖女があってイエス様の死聖女の働きがどんなに大事であるかということを、この3つの原因だと。で、私はケネス・ウッドが言うのに、私は最初のグループに属すると考える。というのは1957年のクエスチョンズ・オン・ドクトリン、真理に対する質問という本が出版された。キリスト教会に認めてもらうために。そこから我々は大事なメッセージを隠して妥協して希薄にして、そして中山入りさせてもらった。これはマーチン博士ですね。バーンハウス博士。この二人と何百時間対話をした。詳しいことプリントに書いてますから、もう急ぎますね。これがクエスチョンズ・オン・ドクトリン、教理に関する質問です。ウッズ先生はこの時から大きく変化したと言われました。世界総会の総理、この本は素晴らしく、今まで、非常に偏見を持たれていたセブンス・デイ・アドベンチストはこれでキリスト教会に受け入れられた、仲間入りしたって言って喜んで、この本を全世界の働き人に勧めたんです。世界総会で決議されませんでしたよ。そしてね、一つはセブンス・デイ・アドベンチストはキリストによる贖いは十字架で完成したのに、終わったのに、なんでセブンス・アドベンチストは死聖女において最後の贖い、特別な清め、特別な贖いというのかと、これいたんだと言われた。ほら、日曜日に私話しますが、これが唯一たくさんあるキリスト教会の中でなぜセブンス・デイ・アドベンチストでなければならないかというアイデンティティはここにあるんです。死聖女に人々をイエス・キリストの再臨に備えさせる特別な働き、これを我々の教会はこの時からですね、死聖女における特別な贖いなんだ、最後の贖いなんていう言葉さえ使わなくなったね。はい。このキリストの性質はね、キリストはアダムが堕落する前の性質を取られた、堕落した後の性質を取られた。これ神学的にこんなの構わないと思いますけども、結論見ればわかる。ものすごい論争ですが、結論はキリストはアダムが堕落した後の性質を取られた。イエスは罪を犯す可能性があった。しかし神性と人性が結合して、ただ天父に対する全く信頼と聖霊の働きによって罪を一瞬も犯さなかった罪なき生涯は、我々信者も完全に罪に勝利することができるという模範。しかしキリストはアダムが堕落する前の性質を取られたというと、我々はキリストと違うんだからキリストのようにはなれないという結論に達する。二つ、神の律法は完全には守れない。で、他の教理も希薄してる。果汁 10%、 果汁 20% か、そういうふうに希薄した。当時の世界総会の牧師会長でした。この詳しいことはもう話せません。はい。この大きな変化にトップの神学者であった M.L. アンデレア先生と B.G. ウィルキンソン先生は抗議したんです。この B.G. ウィルキンソン先生はもう年取っておられたのであまり強くできなかったんですが、このもうアンデレア先生ももう年取っておられて、 50年間我々保持してきて、この真理が、真理で一致してきたはずの教理が変えられた。そして指導者に言っても聞かなかったから、全教会員に Letters to the Church という本を書いた。ほれ、ね。諸教会への手紙。信徒にもう直接彼は手紙を書いた。どこが変えられてどうなってきたか。危険だとラッパを吹いたんです。そして彼はどうなったんですか。社会保障当局の当局、あ、この人のね、年金が取り上げられたんです。牧師の免許も取り上げられたんですよ。死んで後返されたんですが、死んでから牧師の免許を与えたって何にもならない。ねえ。皆さんの反応全然聞こえない。しかしこのことが社会保障当局のソーシャルセキュリティの人たちに知られて、そして私たちがどうにかします、助けますと言って年金をもらえるようになったんです。さあ1960年代になりました。1960年代、賃貸する我が教会に聖女の覚醒運動が起こりました。我らの主は死聖女におられて、聖女は清められるというのはどういうことなのかという深い解き明かしがなされたんです。いつ処理は罪は処理されるのか、どのように処理されて、どのように主のような罪なき完全な状態にされるのか、そして死を迎えることができるかという、この経験がなければ我々は大いなる叫びもできないし、御業は完成しない。この時に解かれた農夫二人でありましたが、ブリンズミドという、この人たちは廃墟してしまったじゃないかと言われますが、エイティ・ジョーンズもワゴナも廃墟しました。ソロモンも廃墟しましたよ。けども彼らのメッセージは尊いメッセージだった。死聖女の特別な最後の贖いの経験に入る必要がある。罪が除去されて、我々の心の記録から全部取り除かれて、再び罪を思い出さない状態になる。聖女の清めというのは天のあの建物から記録を消すということではなくて、生ける神の宮である信者から罪が除去されるということであったんです。さあそれが猛反対を起こしました。生ける者の裁きにおいて罪が除去される。こうして罪なき完全な品性が信者に与えられ、生ける者の裁きは日曜遵守教養礼から始まる。ある人は大曹洞の言葉を曲解している。翻訳がそもそも間違っているところがある。死んだ義人の裁きは1840年から始まって、いつ生ける義人の裁きに移るか誰もわからない。あれ翻訳間違っている。生ける者の裁きは日曜遵守教養礼が立った時に始まる。生ける者のためね、この特別な経験を求めて我々は今聖女の周りに集まらなければならない。昔7月10日イスラエルの民が7月10日になるとどうしたんですか。断食して仕事を辞めて聖女の周りに集まってまいりました。魂を深く探りました。今セレブレーションの時代ではないんです。歌いや踊れや、全ては十字架で終わった、そんな時代ではない。深く魂を探って、そして罪の完全な許しを求める時であるんです。あの時代からね、完全論が白熱化する、神学的な混乱が我が教会にやってきます、ね、これは元アフリカユニオンカンファランスの総理であったフランシス・キャンペル氏が言った言葉。教団は信仰による義の理解に極めて重要な分野、すなわちキリストの性質、完全、現在についての意味を明らかにすることができなかった。その結果、教会の内部に さまざまな神学の主張が存在するようになり、我が教会を混乱状態に陥れた。そう、今エゼキエル書の十二章に書いてあるように、幻は虚しくなった。証の文に対する不信、幻、日は伸びた、時は伸びた、これがことわざとなると書いてあります。アドベンチスの焦燥。そしてどういうことが起こったか、その後、聖公会の神学者であるジフレ・パクストンはね、シェイキング・アドベンティズム、他の教会の人がアドベンチスの動揺という本を出版しました。他の教会が、我が教会はローマ法に金メダルをプレゼントした。B.B. ビーチ長老が金メダルをプレゼントした。マルチン・ルーテルはローマ法を反キリストと言った。エレン・G・ホワイトは、ローマ法教は、カトリック教会は、サタンのこの地上における代理者と言った。そんなこと言ったら、今大変だ。今、ペリシテ人の前に、セブンステ・アドベンチャーブルブルブルブル震えてる。ベルシャザル王のように、ガタガタガタ震える。アンデルス大学のサムエル・バキョク先生は、安息日から日曜日という論文を書いて、グレゴリアン大学院から最高の勲章を受けた。その本の序論は誰が書いたかというと、イエズス会士の、学長のサインがあるんです。これはテレビに出ました。私はアメリカにいる時でした。デスモンド・フォード博士、ジョン・アンカバーグ賞に、このデスボンド・フォード博士と、それからウォルター・レイという人が出席していました。この後ろにはね、セブンステイから出た牧師たちが集まっていた。このフォード博士は、一番何を突き崩そうとしたかというと、イエスは昇天してすぐ天の至聖所に入られた。新共同訳ではそうしか取れない。ウォルター・レイは、エレン・G・ホワイトはいっぱい盗作してる。他の人の引用文を集めて本を書いた。盗作問題が大きな問題となった。我々の世界総会はカトリックの弁護士を雇って、レミックという弁護士を雇って調べさせた。盗作ではないと結論が出た。そしてあのホワイト夫人が島流しされたオーストラリアに、ホワイト人は失望することなくあそこで働きをして、アボンデール大学、立派なカレッジを作った。しかし今はフォード博士の新進学で汚されてしまった。セブンステにも今はホモセックスの問題、キンシップキャンプミーティング、同性愛のキャンプミーティングもありますよ。アドベントレビュー、1984年に出たんですが、北アメリカのアドベンチスト大学の 40% から 45% の男性がビールやブドウ酒を、酒を飲むようになった。女性は 20% から 25%。 そんな記事も出たんです。そして今こういう結果になってる。世界総会は1990年と1995年の2回の世界総会にわたって論議された女性安守礼の問題、女性を牧師として長老して安守礼を授けるかどうか、2回にわたって我々は否決したんです。教会は聖書的でないと。ところが北ドイツカンファランス、パシフィックユニオンカンファランス、コロンビアユニオンカンファランスは世界総会の決議を否定して女性安守礼に踏み切った、決議した。私も動画で見ました。そしてエキュメニカル聖書を 採用するようになった。日本では共同訳聖書と言います。共同訳聖書というのは何のために書かれたかというと、1964年バチカン第二公会議の時にカトリックからプロテスタントの学者も集めて共同の聖書を作ろうじゃないかという提案がなされて共同訳聖書ができたんです。日本では1987年でした。このロゴマーク見てください。この矢印が中央に向かっています。中央に向かって、中央に向かって、これがエキュメニカル聖書のロゴマークです。教会一致運動の目的のために作られた聖書です。我々は、私はその問題が、序論を見てこれはおかしいと思った。そしてビデオや書物や資料を集めて聖書翻訳について徹底的といったら語弊がありますが、相当研究しました。徐々に気がつかないうちに変えられてきたんです。聖書は、我々が持っている聖書が、この問題については5時間ぐらい講義できますが、どこがどうやって変えられているか、その歴史を、共同訳聖書、我々の日本教団で公的に採用するということが発表されたときに、我々は公的に採用することに関しては反対ですと抗議をした。それからブラックリストになった、私の名前も。そして今ロック調のね、賛美歌を教会で取り入れるようになった。アメリカでは青年部長、ある教会の青年部長が青年たちを連れてロック音楽会に連れてたこともありましたよ。そしてメガチャーチというのは2000人以上の教会員持つ教会、メガチャーチと言います。アメリカでは3万人、テキサスにあるのは5万人。あれは偽リバイバルであり心霊術である。大相当を見ると分かります。明日日曜日、大相当についてちょっと触れます。メガチャーチ、世界総会の総理でさえもセレブレーション礼拝メガチャーチには行くなと警告している。日本教団はそれを承認して進めているんですね。 SDA の聖書理解、教理理解を50年前から大きく変化したと指導者は言っている。私こんなこと言ったらクビになるかもしれません、まあ、こんなの心配ない。ある人は2、30年前から大きく変化した聖書理解をするようになったと言っています。日本教団に大きな影響を及ぼした人はこの博士でした。急ぎます。この結論はアドベンストライフ1994年に11月号に出てました。罪なき完全な品性はこの地上においては不可能。皆さん誰にでも聞いてください。人間である限り完全に罪のない状態になることはできない。人間の力ではできない、徹底的にできないとパウロは言ってる。しかしイエスに対する信仰と聖霊の働きによってできるように変えられていく。これが死聖女において最後の贖いにおいてなされるんだということが我々の教会から忘れられてしまった。さあこれからセブンス・デイ・アドベンチストどうなるんでしょうか。皆さんどうなっていくでしょうか。私のところに手紙で電話で本当に嘆いている人たちの手紙や電話があります。どうなっていくだろうか、ちょっと一別してみましょう。これはまとめてみます。1852年から我々の教会はラウディキア状態になりますね。 そもそも健康改革をまず始めないと理解できないということで、健康改革の使命が与えられ、この1863年に組織もされます。で、我々の教会はサニタリアム自然療法科であったはずなんだが、薬物療法に変わってきます。ホスピタルに変わってきます。そして教育改革、1930年代、教育改革で、ある時マガン先生とサダラン先生は自給伝道を始めた時に、マジソン大学を始めた。あの時運動場は式とにしたんです。そして信徒による伝道完成を目指して自給伝道が乱立していきました。知識偏重主義に陥ってしまった。1888年霊的ないわゆる神学思想が変えられてきた。1950年福音主義者と主義との妥協をしてしまう。 SDA の特殊な教理が変えられていく、希薄にされていく。1960年代、聖女の覚醒メッセージ運動が起こりました。拒否された。1970年代の土台への攻撃がなされた。死聖女のおける最後の贖い、そして証の風に対する公然と一般のテレビでも攻撃された。1990年から混乱と危機に陥っていきます。アドベンチストはアイデンティティを失う。なぜセブンスでアドベンチストでなければならないかと、こういう皆さんね、各時代の希望を見るとね、イスラエルの民は廃墟から廃墟を重ねて、とうとうマラキという預言者からバプテスマのヨハネが現れるまで400年の空間がありましたね。神様はもう沈黙を保たれた、怒っておられた。その時イスラエルの民は本当に大敗してました。祭祀制度を腐敗してました。その大総統の上官を見るとね、イスラエルの、あの時ギリシャ語が話す、ね、世界語としてギリシャ語、今は英語です。英語さえ分かってれば、そこ世界どこでも行けます。ギリシャ語が一つの国になって、国語になってました。そしてもう時が、メシアが現れるという一つの印として、あのイスラエルの民の衰えはメシアの現れる証拠の一つの印であったと書いてある。皆さん、アドベンチストはそこまで廃墟していく。この日曜休業令というこの法律、アメリカで最初に起こりますね。争いに組んでいくものが立つ。この時、我々この直前にいるんですが、多くのものが振られる。大総統378ページを見ると、第三天使の使命を信じると告白する。多くのもの、英語では大部分のものが、その立場信仰を捨てて反対の側に加わる。なぜ？撃ったり勝ったりできない。獣の国を持ってないと撃ったり勝ったりできない。投獄される。死ぬことさえ命じられる。最後のテスト。その時多くの者が三天使の使命を信じていると言ってた多くの者が反対の側に加わって、最も苦い敵になると書いた、ね、各教会にこの絵を見てください。各教会に丸と三角があります。セブンステーだからといって、組織に属してるからといって、みんな行ける神の意を押される保証はない、救われる保証はない。三角の人もいる、丸の人もいる、カトリックにもいる、ユダヤ教にもいる、プロテスタント諸教会にもいる、ね、イスラム教にもいる、 やがて最後のテストの時に神のための多くが振るわれて、最後に多くのものが加わってくる。こんな大変化が起こるんです。日曜休業礼までね、皆さん、我々の教会はますます深い廃墟に陥ってきますよ。教会の最大の危機と沈下、あるいは低下、あるいは減退、不振が最高に達する時だと。廃墟のお眼鏡、エレン・G・ホワイトは身震いした。神様は徹底的に我が教会を振るってから、そして後の雨を注がれるんです。ある人は後の雨も雨降り注がれているという人もいます。ある指導者は1844年以後降っている雨は後の雨だと言います。なんと無知でしょうね。多くの者が、先ほど読んだ引用文ですね、才能ある雄弁な人々は最も苦い敵となる。見てください、多くの星が暗黒に追いやられる。どういう意味で多くの星というのは指導者です。ユダヤ人が滅びたのは指導者の上であった。すると古代ユダヤ人のイスラエルと顕著な同じ道をたどっているセブンステアドベンチストはどうでしょう。だからカン先生は指導者に頼るなかれと訴えた。自主信仰、宗教の自由に立って自分で聖書を調べる。そしてその時振るわれて、あと多くの者がバビロンから加わる、5時から加わる働き人たちがとっくに最後の働き、これ原文ではあるセレクテデメッセージ3巻386ページ。彼らが、カトリックにいる信者が、バプテストにいる信者が、彼らが出てきて、もっと大いなる熱意を持って働きを完成するというのです。これは、カン先生の話に任せます。大きな変化が来ますよ、みたいな。多くのものが振るわれます。我々教会では。そして、どうなるかというとね、さあ後の雨を受けた、清められた、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿が現れる、教会が。そして光の速さで完成するって、わら束につけた火のような速さで働きは完成する。東京に降りるとね、東京駅に着くと、これだけの人にね、福音伝えるのにどうしてできるんだろうか。本当に世の終わりは近いんだろうかと、もう考えられない。神様はシナリオを持っていらっしゃる。光の速さ。働き人を驚かす、あっと驚かせる方法で、全く異なった方法で、働きが完成されるんですよ。セブンステアドベンチストが世界全土終わるなんてとんでもない間違いを持ってたら大変です。しかし忠実に最後まで忍耐する人たちは最後の器として用いられる。そしたらエレン・G・ホワイトは幻で大きな変化が起こるのを見せられた。何がこのような大きな変化をもたらしたんですか。それは後の雨、主の御前からの慰め、大三天使の大いなる叫びであると言ったというんです。この絵を見てください。シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会、ご自分を迎えるためにおいでな、この絵見てください。これ花嫁ですね。教会はキリストの花嫁です。 花婿キリストを待っていらっしゃる用意が整えられるもの。僕、黙示録19章の7節を見ると、婚姻の時が来て花嫁は用意ができたと書いてある。その次見るとね、婚宴に招かれる人たちは幸いである。婚姻っていうのは、結婚式は天の至聖所にイエス様がおられる間に結婚式、婚姻は終わるんです。婚宴は天でアブラハム、イサク、ヤコブの子孫たちがみんな集まってリセプションです。婚宴に招かれる人たちは幸いであるって言うんですね。このね、花嫁のこの衣装を見てください。この一つ一つね、皆さんのところから見えますかね、一人一人の信徒を表している、一人一人の信徒、この忠実な信徒によってキリストの花嫁が構成されるんです。その時が間もなく来るんです。神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける聖徒の忍耐、主の栄光のため、我らにではなく主に栄光が期されることを、我々は生活ライフスタイルのこの原則として教会生活を送っていこうではありませんか。これで終わりましょう。お祈りしましょうね。お祈りします。天のお父様、古代イスラエルと現代アメリカは同じ道をたどっていると言われています。悔い改めのメッセージがアメリカの全国に届けられていますが、2世リバイバルに導くでしょう。そして古代イスラエルは現代イスラエルセブンステンアドベンチスト経験を霊障していると言われております。どんなに落ちかかろうというところまで来ても、我々は神の御言葉の約束を信じて最後まで旗を高く掲げて、神の十字架と律法を掲げて御前に進ましめてください。主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。